松山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も STB ラジオの第3スタジオからお届けさせていただきます。コンサートの方は名古屋そして東京と無事終了いたしました。まず名古屋は普通は国際会議場名古屋センチュリーホールね、ここが改装中ということがありまして、実際やったのは、これは二寺日本特殊陶業市民会館フォレストホールねえ、まあ名古屋はここでやりましてね。で東京は東京国際フォーラムでやらせていただきましたけどね。名古屋にも自分のまあ体調が悪い云々の時にね、佐藤浩二先生ねえ、もう88歳にもなった先生にですね、先生ちょっと体調がとか言ったらね、点滴を打ってくれたりする先生なんだけどな、88で元気よく、ああ千葉さんよかったよとか言ってね、ありがたいわな。んで東京の方はな、プロレスラーだったな、小橋の親子がねえ訪ねて来てくれてね。ほんでこのまあお嬢さんまだ小学、3年とか4年なのかもしんないけど、この娘が可愛いんだよ。パッと見た瞬間な、俺ロリコンとかそういう問題じゃないから、パッと見た瞬間、あ将来これなんか役者さんになれるんじゃないかっていうぐらいね。まあ、あとは、あれだな、学業をどれだけ頑張って、なあ、人間的に大きくなれるかどうかだけどな。ほんと久しぶりに、可愛いお嬢さん見たな。あと、小学校、中学校、で、高校は、俺は、阿蘇高等学校へ進んだけど、同級生で、杉本恵美子っていうのはね、白洋高校へ行ったんだ。帯広白洋高校。なあ、これ、十勝管内では一番の頭のいい高校だからな。ほんで、まあ、数年経って、今お前、日本放送のさ、人生相談。まあ、それを担当してんだよ。大迫恵美子っていう名前になってな。で俺も久しぶりに会ったのよ。おお、恵美子元気したか。だよね、千春くん変わんないねとか言うてさ、ねえ、いやそれはそれでいいんだけど、恵美子すごいなお前、人生相談やってんのかよ。ああ今度俺もお前ねえ、お前の番組で人生相談かなんか、なしてもらおうかなとかなんか言ってね、盛り上がったけどね、やっぱりそうだな、高校から別れた同級生、すごい、まあ懐かしいって言えばね、懐かしいわな。まあ、恵美子のうちも、阿蘇にちゃんとありますしね、そういう意味ではね、阿蘇の人間とこうして会えるのはありがたいなぁと思ったりなんかしましてね、早速、このメール読まさせていただきます。松山千春様、これは三重県津だな、正幸、こんばんは。いつも東海ラジオで楽しく番組を拝聴させていただいております。5月13日なあ、二寺日本特殊陶業市民会館フォレストホール、やはり長くて会館名が覚えられないです。コンサートに参加させていただきました。 幕が上がり、千代さんがお元気に舞台に登場された瞬間から会場は盛り上がりましたね。以前と変わらぬパワフルな歌声に感動、愛のメッセージをいっぱい感じる最高のステージでした。なあ、一階席と同じ値段の、まあ料金が一緒なんだよな。四階席からでしたが、会場の皆さんと一緒に素敵な時間を過ごすことができ、本当に幸せでした。おー、まさゆき、ありがとうね。なあ、本当に、名古屋も盛り上がってくれたもんな。ただこの会場のそのニテラ日本特殊闘技を市民会館フォレストホール、これ長いな。これこのネーミングライツでな、つけた名前ですけどね。まあどうせならニテラ市民会館とかな。それでニテラってなんだって言った時に、日本特殊闘技市民会館っていうね、こっちの方がやりやすいんじゃないかなと思うんだけどな。だって俺たちだっていちいちさ、お前今日のさ、ニテラ日本特殊闘技市民会館フォレストフォールのコンサートさ、なかなか良かったよなって、ここまでは言わないからな。やけど本当にね、名古屋ね、良かったなとは思いますね。これは、ラジオネーム、マッキー。千谷さんこんばんは。はじめまして。マッキーです。67歳男子です。5月13日、名古屋のコンサート会場からメールしています。10年ぶりに千谷さんのコンサートに参加して、アンコールで千谷さんと一緒に大空と大地の中でを大合唱させていただきました。感動しました。涙が止まりませんでした。私は冬の寒い朝、この歌を口ずさみながら仕事に出かけています。そうか。私の歌もね、役に立ってるところもあるんだなっていうところをね、つくづく感じますけどね。さて、これは厚木の地図子。ねえ、蕎麦屋のおかみって書いてあるぞ、お前。おいおい、げんちゃん。今度厚木行った時にはよ、蕎麦屋行かなきゃなんないぞ、お前。地図子を訪ねて。厚木行ったらこれあれだろ、お前。中部の前田のふるさとだろ？なあ、前田ん家があるんだからさ、前田んとこ寄ってな。お前近くの蕎麦屋。近くの蕎麦屋ったって、厚木ったって結構広いな、町だからな、どうなるかな。チャーさん、皆さん、こんばんは。東京国際フォーラム、お疲れ様でした。チャーさんが元気そうで、何よりも嬉しかったです。オーラス、すっごく大きな曲で、涙。最高に盛り上がったコンサートでしたね。そして、今、帰りの電車の中、ふと、隣の若い女の子の、スマホ画面を見たら、なんと、チャールさんの画像が、嬉しすぎて思わず声をかけてしまいました。なんと彼女も、チャールのコンサートの帰りでした。初めてコンサートだったそうで、チャールファンのお母さんが行きたがっていたので、連れてきたそうです。なんて素敵な娘さん。秋のコンサートも行きます、と言ってましたよ。別れ際、突然声をかけてしまったお詫びとともに、これからも千春をよろしくお願いします。なんて言っちゃいました。ねえ、千鶴子。お前、俺のお袋じゃないんだからさ。なあ、何もそこまでお前、これからも千春をよろしくとかね。ああ、ありがたいといえばね。ああ、本当にありがたいことだけどね。これは、山本くんだな。ね、昨夜の東京国際フォーラムコンサート、最高でした。すっごい、もう最高。さすがだなぁと、千春をずっと好きでいた自分が、ますます好きになりました。新曲、君の明日を買い求めようとした、グッズ販売のブースに行きましたが、 ものすごい勢いの方々に圧倒され、断念、ネットで申し込み購入しました。チャールの切なさの思いを共感しながら、神様からいただいたその声、魂に癒されている私です。神様からいただいたなぁ。まあ声はこれ人それぞれだからなぁ。俺もこの頃まあいろんなだなぁ CD やなんかなんか聞いたりなんかするけど、こいつ声がいいから持ってるんだな。なあ、あの中にはあのこの曲の詞がいいんだな、メロディーがいいんだな。なあ、声とまあ詞とメロディー、この三つが揃うっていうシンガーはなかなかいなかったですね。どれか一つがすごいなみたいな。その辺が俺と違うところでな。俺の場合はお前揃っちゃってるもんお前ねえ、どうしましょうみたいなね雰囲気になってるんだけどな。けど本当に楽しいなコンサートやらしてもらいましたよ。まあ東京国際フォーラム、客席の数が5000ということでね。俺この間アシロ帰った時にさ、町長の渡辺俊一、これ同級生なんだ、渡辺なあ、一応6600なあ人口あったんだけどよ、今年はどれぐらいになってんだって言ったら、チャル6000は切ったんだ、5000なんだ、5000台なんだ。何？そんなに減ったのか。お前一時2万5000人いたんだぞ。それ今5000人台か。はぁーってそれ聞いてたからよ。東京国際フォーラムで、ああ客席が5000人なんだなと思ったらさ、はぁー俺は町民の前で、なあそれもお前全町民の前でね歌わさせてもらってんだなあと思ったらね、感慨深いものがありましたね。いや感慨深くもなるよ。最初は厚生年金会館小ホールかからまあ東京はねスタートをさせていただきまして、まあいろんな会館でやらせていただきましたけどね。まあ49年経ってね、国際フォーラムでああやってみんなでわーっと盛り上がれるんだからな。いやー本当に、まあ自分はまあ恵まれつってるなーとも思うしね。当然そのお客さんがいなきゃな、そういう形にもならなかっただろうし、まあ客がいなきゃいないでどっかで俺は歌ってたと思うしな。そういう意味では両方の気持ちがな一つになってあのコンサート会場でまあ爆発する、コンサートの醍醐味といえば醍醐味じゃないかなとは思いますけどね。これからも本当にまあいろんなことを考えながらですね、コンサートで自分のまあ恋愛の歌であったり、まあフォークソングな、いかにもこれはフォークシンガーが作った歌だなみたいなね、そういう歌も含めて皆さんに最終的には俺のまあ自分で作った歌ですからね、俺の気持ちが届いてくれればなあ、俺の考え方が少しでも理解してもらえば、好き嫌いは別です。なあ、いや、俺チアルの考えとは違うな。それはそれで全然、そう思ってくれていいんです。あ、俺、 茶の考えに近いかな。それはそれでいいんです。要は自分の考えをしっかりと持てるかどうか、そのために俺はみんなにぶつけるわけです。そしてみんながそれを受け取って、ああ自分ならこうだな、俺ならこうだな、私ならこうだなっていうふうにね、考えてくれればコンサートは大成功というね形になるわけでありますけどね。いやー本当に名古屋ありがとうな。ねえ、またあの言いづらいけど2テラ日本特集東京市民会館フォレストホール、なあ東京国際フォーラム、ねえ本当に楽しいコンサートやらせていただきました。この後自分は愛媛県は松山と高知、まあ四国の方へ行くわけでありますけどね、また違った反応があるんではないかなと思ってね、それも一つの楽しみですからね、頑張ってコンサートをやっていきたいと思います。とりあえずは名古屋の皆さん、東京のお客さん、ありがとうございました。松山千春東京。
思い出も流す。 松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑研の緑光青汁。大阪府で土佐料理のヒデトラを営まれている飯田様ご夫妻は緑光青汁を飲み続けて18年。
コマーシャルで頼んだら主人が
決めます。食事の時にも必ずこれ一本決めて飲んでます。もうやめてしまう時ほんまに調子悪くなる気がして、まあ、健康が一番ですからね。
はい、本当ね。
そうです。どっちか病気してしまったらもう夫婦でやってるから成り立っていかんのでね。
いや、美味しい。
最高です。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003003で検索。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。
東京国際フォーラムのコンサートの時はアンコールやっててな。時間もう、9時は過ぎちゃったな。ねえ、まあ早く終わらなきゃいけないな、みたいな感じで、最後の曲、歌ってたんだけど、本当は、最後、上着を、歌ってる最中に脱ぐっていうのが、パターンだったんだ。それも忘れちゃうぐらい、なんていうんだ、コンサートに、のめり込んじゃってさ、で、終わって、礼して、帰ってきた時にさ、あれ？俺なんでお前、上着、羽織ってんだ？普通、俺脱ぐだろ？ずっと着てたんだ、俺。みたいな。やっぱりコンサートな、のめり込むと本当にそんな感じになるんだなっていうのをね、つくづく、分かったなと思いましてね。この後、四国の愛媛県松山、高知県は高知へ行くわけでありますが、松山出身、高知出身のアーティストはいないだろうか。いろいろ探したんですが、マネージャーと二人で、なんかいつも同じやつの曲かけるよね。そうだよな。じゃあ今回は、松山高知じゃなくて、誕生日で行くか。5月18日。そしたら、まず、牧原紀之。誕生日を迎えて56になるということなんですけどね。牧原って、俺もそうだけど、いろんな事件を起こしてるよな。けど、やつの場合は、その逮捕だからな。これはまた別の話だけどさ。けどやっぱり、歌は、しっかりした歌を歌うからな。牧原紀之。どんな時も。
だけの特許ゴールデンバランスが進化、腸に定着し環境に馴染む力が強いビフィズス菌と、ビフィズス菌と相性の良いビートオリゴ糖を加えて3つの元気素材がトリプルで働く新ゴールデンバランスに、さらにパワーアップした緑光青汁が健康づくりを応援します。アサヒ緑健の緑光青汁は003-003で検索。アサヒ緑健の緑光青汁は全国にご愛飲者300万人以上、 累計25億杯を突破した青汁売上高ナンバーワンの青汁です。詳しくは003-003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
しかし5月18日生まれって結構いるんだな。まあその槙原紀之もそうだけど、山崎ハコな、カルメンマキ、ああ懐かしいんだ俺カルメンマキな。俺がさ、まだアマチュアの頃だったんだけど、札幌にアンタダーレって店があったんだ、すすきのにな。そこでカルメンマキと一緒になって、まだ俺はアマチュアだからな、いろんな話しながら、で急に踊ることになっちゃってさ、カルメンマキと。俺はいや、まあアマチュアだからな、いや申し訳ないなとは思いながらですね、踊っちゃったりなんかしたんだよ。まあそして寺尾明、まあ寺尾さんもまあ誕生日して78になるということだけどな、皆さん知ってました？うん、寺尾さんのお父さんが宇野重吉さん、なあ渋い役者さんでな、ある意味欠かせないというな、宇野重吉さんね、えその息子で、まあ、寺尾明さんということなんだけどな。まあ、ルビーの指輪とかな、ヒット曲がたくさんあるんだけどね。もともとは、グループサウンズ、ね、ザ・サベージというところに、彼はいたわけだ。なあ、まあ、それから、まあ、脱退して、なあ、まあ、個人でやったりなんかするんだけど、ザ・サベージ、俺これサベージの曲だって知らなかったんだよな。まあ寺尾明さんがいたザ・サベージで、いつまでもいつまでも。
そよ風が僕にくれた可愛いこの恋よ、いつまでもいつまでも話したくない、いつまでも花のような君の口元、優しく微笑んで僕を見つめてくれた、忘れられないいつまでも。夏の日の虹のように澄んだ君の瞳、いつまで 唐辛子が僕の可愛いあの子を連れて行った。いつまでもいつまでも後ろ姿をいつまでも冷たい君の頬に優しく口づけした溢れる僕の涙過ぎることなくいつまでも
松山千春のオンザレイディオ。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁。福井県の梅林様はご友人がきっかけで緑光青汁を飲み始めて20年。
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、うん、でもらって飲んだら本当にこの抹茶、
はい、
でそっからじゃあここに電話するといいからって言って、うん、で電話してもうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって、うん、私にとったら青汁はなくてはならないもので私の支えでずっと永遠にずっといてほしい、うんうん。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。緑光青汁の栄養と3種類のプロテインを同時に補給することができる緑光青汁プロテインが新登場。健康づくりの源となるタンパク質を緑光青汁の栄養とともに美味しく摂ることができます。緑光青汁プロテインは003-003で検索。
松山千春のオンザレディオ。
東京のコンサートが終わった後、コンサートを聞きに来てくれてた、自民党の国会議員と、立憲民主の国会議員と、みんなで20人ぐらいかな。でね、まあ、打ち上げをやったんだ。そんな中で、まあ、備蓄米の話は必ず出るわな。どうしたらいいだろう、っていうな。あとは物価高。ねえ、この物価高に対して、まあ、消費税減税、なあ、5% に食料品はした方がいいんじゃないか。いや、もうゼロでいいんじゃないか。とかね、いろんな話し合いがあったりなんかするんだけどね。まあ自民党の中でも、もう半分以上の人は、まあ消費税、ね、下げていいんじゃないか。っていう話があるんだけど、けどやっぱり半分の人は、いやーせっかくお前消費税でなんとかね先が見える財源ができたわけだから、もしこれ下げちゃったら財源お前どっから持ってくんだよねえ。あとはまあこの物価高に対して一般国民に現金を給付する云々の話もあってね、お前たちさもっと考えられないかな。まあいろんな方法はあると思うんだろうけど、まず政治家として国民に対してね、今年の国家予算が115兆円余りな、その中で税収、いわゆるみんなからもらう税収は80兆円ぐらいなんだ。ということは35兆円借金な、まあ、いろんな形で埋めようとする。それにしても 純粋に20兆円からな借金になるわけだ。この借金がな、東京オリンピック第1回目1964年の東京オリンピック以来、毎年のように20兆、30兆、30兆、40兆ってな。で、今では約な、その国の借金は1300兆円から1500兆円。今そんだけの借金抱えてんだよ。そんな中でな、一般国民に現金を渡しますとかな、お前さらに、借金してな、次の世代にどうやって渡すのよ。本来なら、この1500兆円ある借金を減らして、次の世代にまた減らす政策を考えて渡していくっていうのが本当の政治のある姿じゃないか。何も近く参議院選挙があるからといって国民に金をばらまいても、そら国民は騙せるかもしれないけど、借金がこんだけ残ってるっていう事実は一つも変わらないんだぞ。もうちょっとみんなで正直に国民に対して、これな、まあ1500兆円の借金って言ったらどれぐらいかって言ったら、日本国民一人が1500万円借金してることになるんだ。簡単に言えば、日本の借金なくすためには今生きてるだと、我々一人一人が1500万円出したら日本の借金ゼロになるんだ。出しますか皆さん。なあ、そうやって考えたらさ、日本の財政ってのはね、とんでもないんだ。それこそアメリカもちょっとワンランク下げられたけど、日本だって実際、まあ本当に何ランクも下げられてるし、このままで大丈夫かな。これは自民公明、与党野党の話じゃなくてな、政治家としてよ、やっぱりおかしいだろ。次の世代にな、1500兆円ものな借金を渡してだろ。俺たち散々使ったからな、でな、済む話ではないからな。やっぱり誰かそういうことを考えてくれる人が出てこないかなとは思うわな。まあ石破総理はまあそこまで考えていらっしゃるかどうかわからないけど、知ってるはずなんだ、そんだけ日本が借金を抱えてる国だってな。やっぱりこれは一般国民もそうなんだよな。第一回目のオリンピックからすごい経済成長だうんぬんだっつってバンバン予算なあ作って、で税収はそんなに上がってないのに予算だけ115兆円だとかな、ちょっとやりすぎだよなあみたいなね、そういうことを思ってくれたら、まあ備蓄米のことも物価高のこともね、まずそれを背景に考えながらやりくるをしていく、できると思いますよ。多分消費税をまあ減税するっていうねこともね、けどやっぱり大きなその予算のやりくり、これをどうやってしていくかですね。そしてまた社会保障、これがどんどんどんどん大きくなってきますからね。しかも我々みたいな今69、これから70になろうとするなあ、年金問題もありますからね。けど俺年金もらえないんだよなあ。あれ稼いでるやつはダメなんだもんな。 だから腹立つよな。一生懸命年金な。まあうちの場合は厚生年金だから会社と一緒になってな払ってんだけどね。まああれかなあ、厚生年金払ってるということはまだ現役で頑張ってるっていう証拠だからな。それはそれでいいのかもしれないしな。できれば本当に低所得者、生活苦というものが現実だという方々にね、そういうまあ生活費なあ渡っていくようなそういう政策をやってもらいたいなとは思います。
松山ちゃんのオンザレディオ。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑黄青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑黄青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
アサヒ緑軒の緑黄青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
アサヒ緑軒の緑黄青汁は003-003で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑黄青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
オンザレディオ。
さてこの後は松山と高知、四国へコンサートへ行ってきたいと思います。まあ当然これはね、 NAC5 と STB ラジオを聞いてる方は生ですけどね、まあ各局さんはなあ、もうすでに俺がなあ、もう松山高知終わってる状態かもしれないけどな、きっといいコンサートをやっていきたいと思ってます。皆さん5月18日今日だけどな、5月18日ってよ、言葉の日なんだってな。518で言葉、言葉の日って言われてもよ、なんかその、母の日だとかな、うんぬんだったらわかるけどさ、まあ、言葉の日、特に、ここへ来て、日本語が乱れてるから、少しは訂正しなきゃいけない部分もあるのかなとは思いますけどね。けど言葉の日に、なんかテレビラジオ新聞でどうのこうのっていう聞いたことないしな。まあ俺の言葉遣いも悪いけどさ、皆さんもぜひね気をつけていただければありがたいなと思いますね。というわけで、今回の 松山千春オンザレイディオ最後の曲になりますけどね、まあ、これ言葉の日とは全然関係ないんですけどね、ただまあタイトルがそうだったっていうね曲なんですけどね、松山千春言葉。
また生まれ変われること、あなたの言葉はいつも正しい。別れることはただ時が止まることよ。私は心で泣いていました。いつか変われること、あなたの言葉はいつも正しい。 愛し続ける愛し続ける
じゃあ早速下取りを。
待って、車買い取り一括査定サイトズバブーンを使えば買い取り会社同士の査定額を競い合わせて車が高く売れるかも。
でも俺下取りしかやったことないから買い取りってよくわからないんだよな。
まずはズバブーンで検索。電話でも質問 OK だって。
電話は安心だな。よし、ズバブーンで買い取りにチャレンジ。
電話でも詳しく聞いて少しでも高く売るのよ。検索するならズバブーン。車売るなら私たちはズバブーン。お車を売りたいあなたの味方です。
トリマ、ナックファイブお取り寄せマートトリマ。全国のお取り寄せグルメ、埼玉の名産品、ナックファイブオリジナル商品などをお好きな時間にスマホやパソコンから簡単ショッピング。ナックファイブお取り寄せマートトリマ。今すぐナックファイブトリマで検索。ナンバーワンハッテーション。
電気はエネワン、ガスはガスワン、水はウォーターワン、3つまとめて一気に乗り換えると超お得。笑顔じゃないですよ、エガオです。笑顔が10時をお知らせします。